メッセージの箇所、何回もメッセージ聞くことあるでしょうから、メッセージが必要ないと感じてるかもしれませんけどね。どうしてここから話すのか。私は最近いろんな聖書の中のデータですか、例えばイエス様の、呼び方とか、そういう どういう呼び方が一番多いですかとか、そういうことを調べてるんですね。そしてそれを調べながら、この九章はイエス様の呼び方はいっぱいありますね。特に日本語の中で、あの方とかこの方とか、これは 大部分は代名詞だけですけれども、そういうふうに書いてるの多い。イエス様とか預言者だとか、また人の子とか、いろいろあります。だからここはそういうデータで面白いだと思いましたけど、ね、私には。でも皆さんには面白くないかもしれません。だからちょっと面白くしないとダメですね。はい、私は6ヶ月ごとぐらいは病院に行って血液検査してもらいます。そしてそのデータはプリントアウト出てくるんでね。そしてそういうプリントアウトは分かりにくいですね。結局これは何の意味ですかとちょっと分からないでね。だけどデータはとても大事ですね。そしてそれは先生呼んでて説明してくださるで、それでああ意味分かるねとか。そして特に私の場合は6月ごとやってるのは腎臓弱いですから、その数字変わってるかどうかということを気をつけてるんでね。だから聖書の中のデータと数字とかそういうことはその数字だけ出せばあんまり意味がピンとこない。だけどここはそうですけれども、ここは違うと、こういうふうに流れてるとか、そういうこと見えば全体のことを見えてくるんだね。だから今日はこの九章の話の、データですねとしてやりたいです。まず奇跡として考えましょう。ヨハネの中で大きな奇跡がいくつかありますか。他の福音書はいっぱいありますね。大勢癒されたとかそういうところはいっぱいあります。でもヨハネは違いますね。数えられる7つですね。7つあります。じゃあその中でこれは何番目でしょうか。それも大事なことですね。6番です。1番は水はブドウ酒に作り変えたんだね。それは2章ですね。それから4章の後半には役員の息子でしたか、癒されたんだね。4章の後半、5章に入っててその池のそばにいる中部の人ですか、動くできない人癒されたんだね。6章に入ってて5000人食べさせた奇跡ですね。6章の真ん中にはイエス様のその奇跡の後で海の上に湖の上に歩いたという奇跡。そして次になるのはここです。じゃあそれは順番で7つの中で6番だから、なんとなくそのヨハネのイエス様のことをまとめてるとか、そういう決断になってるぐらいのことじゃないかなと思うんでね。そして他の奇跡と比べて長さも測れます。そしてこれは41節ありますからな、この九章。それより長いのは一つだけです。それは11章の7番目のはラズロの生き返らせたことだね。それは56節あります。だからそれにちょっと負けるんだけど、他のその前にあったものより全部ここは長いです。詳しいです。そして他のところに見えないものここで見えるんですね。だからそういうことを考えなべきですね。こういう奇跡はヨハネの中で大事ですね。じゃあ他には何か言えますか。どうして長いですか。大事だから。でもう一つの理由は、この他のその 6個のは奇跡と違うのは、ここは奇跡を信じない人たちいました。 本当にこれはあなたの息子ですか、本当に同じ人ですか、それとか違う人ですか、そういうふうに疑っている近所の人もそうだったね、最初。それからパラサイ人たちも親を呼んでて質問するんだね。あのようなことを他のところにありません。まあ理由あるでしょうけれどもね、結局イエス様は池に行って、まあ目に塗ってて行ってて、そして帰っても見えない見えるようになったんだね。そしてイエス様はついてて行ったんじゃないです。そして帰った時にはイエス様もそのそばにいないです。だから何ですかこれは、もうあ個人の人でしょ。どうして今見えるかということで。やっぱりそういう奇跡を疑うことがここに見えるんです。あのようなことはヨハネの他の奇跡の中で見えない、聖書の中でそういうことないと思うんだね、大体ね。例えば11章と比べて考えたら、ラズロは生き返らせて出てこいとイエス様言ってるでしょ。そしてその布が巻いてる体のままでお墓から出てくるとね、その時には誰も立てなかったらね、あなたは本当にラズロですか、あなたは違う人じゃないかとか、そしてマリアにこれは本当にあなたの亡くなったの兄弟ですかということ、それは何もないです。でもここは疑われてる奇跡です。それは現代にも私たちのまあいろんなヒントあるんじゃないかな。みんな今奇跡信じないからね、これは昔話だから、これは奇跡でこそ書いてるんだけど、そういうことは現在の科学時代だから誰も信じませんねとか、そういうふうになってる人たちに対してどういうふうに答えてるか、ここと同じでね、ある意味でその親を呼んでて、親にも聞いてて、だからそういうどういうふうにそうになったか、結局そういう出来事の歴史を調べるとか、だからいろんなことを調べることがここで見えるように、現代でも調べられるんだよ。聖書のことは研究できるんだよ。聖書は何千年の後で書いたものではないんだよ。本当にその時代にすぐ後で書かれて、このすぐ後でその親を呼んでたと同じようにとか、だからここはそういう現代にも伝道につながるのことはあるんだね。他のものと違うんだな。まあそういうことを言えます。次は弟子たちのことを考えましょう。2節に出てくる弟子たちでね、質問するんでね、誰が罪を犯したか、この方か、生まれる前から見えないからね、生まれてから見えないから、だからこの人は本人が生まれる前を罪を犯したかっていうことは変な質問ですけど、それとかその親でしたか、親の罪で罰当たっててその子供生まれたかっていうね、ということは本当ですかって。そしてもちろんイエス様は違いますよ、これはそういうことではありません。生涯持っている人たちはそれは罪の結果ではないと、ということは夢ですけれども、でもそういうことは弟子たちの2節に出て質問するんでね、言語を数えたら彼の言葉は10ほどしかないです。ヨハネの中で弟子たちあまり話せないのはそれ珍しいですか、いやそれほどではないね、弟子たち中心じゃないから。でもここはちょっと最初に出てくるんだね。そしてその質問はその障害持ってることについて、だからこの章のはそういうテーマですか、罪と障害のテーマですか、いやそうではないですね。まあ後でそのユダヤ人のイエス様に反対している人たちが、あなたは罪の中で生まれたから私たちに教えるは権力があるはずじゃないとか、だから教えないとか、そういうふうに終わりもありますね。だからそのイエス様に反対している人たちは、あの人は何かの罪のことで障害があると思ってたんでね、弟子たちは最初そう思ってたんだけど、でもそれは間違いだと教えてもらった。まあ一般的にそういう考えがあったんだね。でもこれは全体のテーマは、九章は罪です。罪ということは出てくるでしょ。二節に何回出るんですか。まあ数えたらこの九章の中で、罪と罪人という言葉は言語には 9回ほど出るんです。それはヨハネの中で一番多いです。罪人ということはルカの福音書に多いですよ。さっき兄弟の読んでた第一テマテだったかな、罪人を救うためにこの世に来られた、私はその頭です、パウロ言ったので第一テマテと思いますね。まあ、それはあるんです。ルカにも罪と罪人のこと多いですけれども、ヨハネにもそういうことはあんまりない。そしてこの9章一番多いです。そしてその2番目の多いのはその前の8章です。官人の女の話ありますね、8章の。だから合わせたら8章と9章というのは、罪は誰ですか、そして誰が罪人ですか、そしてイエス様は罪人ですか、それとかユダヤ人のリーダーは本当の罪人ですか、諸外者は罪人ですか、いや違いますよ。あのようなテーマです。それは8章と9章の全体のテーマですね。障害というテーマではないでね、大体。それは数字で数えたら分かってくる。だからこう言えるんですね。この8章と9章はローマの1章、2章、3章と似てるんです。ローマ人への手紙の罪のテーマは1章、2章、3章。まず1章のは、異邦人は罪人です。結局の偶像を作ったりとか、自然の中で神様は本当に見えるのに偶像を作っている。そしてそういう偶像とまたそういう不信仰の責任のことは一緒に書いてあります。2章3章になるとユダヤ人とみんなでねの罪人ですと書いてるね。まあそれは組織神学の大好きな方はローマの 1,2,3 章大好きで、罪のことはここですよ、ここですよ、ここですよ。でも本当に聖書神学校の好きだったら、このヨハネの8章9章は罪のことは大きく書いてるんですよ。ここから学べるべきですね。そして何がわかるのか、結局罪人であるのはイエス様ではなかったです。障害者ではなかったです。結局そういうイエス様の奇跡を見ても信じない人たちの硬い心が、それは罪人ですね。だから弟子たちの質問は短い、簡単だけど、その2章9章のテーマの紹介ですね。罪です。罪人は誰ですかというと、まあ私たちもみんな罪人ですね。でもイエス様は違います。そのリーダーたちは思い込んでて、安息日守らないからイエス様は罪人ですと思ってたんだけど、イエス様は安息日本当に守ったんですね。ただ安息日にいいことしました。その方は見えるようにしたんだね、安息日に。五章も同じテーマありますね。本当の罪人は誰だか。じゃあ次はこの中でイエス様について書いてるデータ考えましょう。はい、誰かプリント欲しければこういうプリントありますけどね、綺麗なプリントでしょう。数字ばかり書いてるね。上には何章に、まあ、イエス様の名前出てるのは何節にありますかとか、そして州と呼ばれてるのはどこですかとか、この人とかこの方とかあの人とかどういう意味ですか、こういうプリントありますけれども、でも綺麗じゃない。でもそれ見てて発見しました。この9章でイエスという名前出てるのは何回でしたかね。7回だけです。まあ7回、あそうですか、7回出てる。面白いでしょ、7回出てる。興奮してる、7回出てるよ。興奮してますか。ああやっぱり数字は好きな私だけどな。でもこれはヨハネの福音書の中で平均にすれば12回ほどイエス様の名前出てくるんです。これはその半分ぐらいしかないんでね、少ないですよ。そしてある章の中で何章だったかな、11章の中では23回か24回だったかな、いっぱい出るんです。だからここはイエス様の名前出てるのは少ないです。興奮しました。少ないだよ、少ないですよ。それで何もわからないか、まあ、どうして少ないかと考えるべきですね。 どうしてここ少ない。そして9章全部読むと、イエス様は出てくるのはどこですか。あんまり出てなければイエス様の名前あんまり書いてないでしょ。じゃあ一節のところを言いましたけれども、でも実は一節には日本語にも英語にも書いてるんだけど、ただ代名詞ですね。英語で言えば He だねと書いてるね、まあ、He は誰かわからないから、彼は誰かと、イエス様に対して彼と言ったら失礼だから、イエス様と翻訳として入れてるんだけど、それから3節にも11節14節、それからかなり飛んでますね。35節37、41、その最後の3つはイエス様がいました、いました、いましたということですけれども、でも14と35の間なんとなくいない。実はイエス様は8節から39節の部分はその近所の人たち話し合ってるところ、またその親呼んでて質問してるところ、また2回目はその癒された人呼んでて質問するところ、イエス様がいないです。どこにいるのですかという質問があるんだけど、癒された方は分かりませんって言うんだね。どこにいるか今分かりません、ただいてて癒されて戻ってるから、どこにいるか今分からない。イエス様にいるのは一節から七節まで、また終わりの方でね、35節にはそういう癒された方に現れて、彼は信仰に導くのね。また41節まで最後まであるんです。合わせたら14ほど、イエス様14節のほどいるんですね。いないのは27というのは、あ、みんな興奮してますか。3分の2はイエス様この九州にいない。広いね。面白いでしょ。でもそれで何がわかるのか。このようなこと他に聖書の中でよくあるんですか。福音書の中でよくあるんですか。実はヨハネの中であんまりない。一章のところでちょっとバプテスマヨハネ、エルスロンから来られたユダヤ人から来られたと書いてるんだけど、それはユダヤのリーダーから救わされた人はバプテスマヨハネに質問するの、あとは誰ですか誰ですかということで、それはまあ何節かな、全部で11節あります。その時にはイエス様はそばにいなかった。まあそれは11節だね。ここは27ですよ。27大事な数字ですよ。3分の2だから。誰も興奮してない。みんな数学の先生じゃない。でももう一つあるんだよ、面白いね。ちょっと似てるんだね。7章の後半、7章の後半にはパラサイ人たちのリーダーですね、また大祭司たち、そして他にも兵隊さんたちみたいですね。イエス様を捕まえるように命令されたんだけど、戻ってきてイエス様連れて帰ってないです。その時にニコデモ現れてるね、7章の終わり。そしてニコデモは一言ですけれども、イエス様の弁明するんです。そういうことあるね。そしてそのイエス様を捕られなかったの兵隊さんたちは、この人のように話す人は他にいません。というのは彼らはイエス様について話しているところです。イエス様は特にいない。ここは九章はそういうことです。九章の3分の2は彼らはイエス様について、イエス様のそばにいなくて話し合っているところです。これはほとんど出てこないところです。それで何でしょうか。あ、イエス様いないから、まあ、いろんな考えますけどね。ここで分かることは、九章の誰がいっぱい話したのか数えたら、一番話したのは誰ですか。癒された人です。言葉の数知りたい。イエス様の言葉の数は数えたらいいですね。イエス様は、何回だったかな、どこに書いてるんだけど、まあこういう癒された方の言葉は言語で数えたら128。すごいでしょ。というのは反対する人たちは90ぐらいです。 そしてイエス様はこの九章の中で話されたのは67です。だからイエス様の言葉九章の中で、そしてその癒された方の比べたら、癒された人の言葉の方がイエス様の言葉より倍です。じゃあ彼はイエス様より倍ほど偉いですか？もちろんそういうことじゃない。そういうことじゃない。どうしてこういうこと見えるのかなと思いますね。私はこういう意味と思うんですね。あの4節とか5節ぐらいの読めば、イエス様はこう言ったのね。私はこの世にいる限り、私はこの世の光ですと書いてる。私はここにいる間でね、天国に帰るんだけど、私いる間は世の光です。そして12章の中で似ていることありますね。あの光のうちに光を信じなさいよ。結局イエス様はもう私は天国行きます、まあ殺される、だけど蘇って天国に帰るということはもうずっと予言してますね。特にこの9章とか11とまた14章、そういう内容ですね。だから結局イエス様直接地上でずっと話すことはありえないないですよ。そしてそういうこと終わる世の怒りは私ですけれども、代わりになるのは、後で明かしするのは信者たちですね。まあヨハマタイの三条聖教の中でね、あなた方は世の怒りです、弟子たち向かってるのね。私はここ思うのは、まあ彼は言ったんでしょう、私は弟子になりたいって言ったんだね。あなたも弟子になりたいですか、私はこの人の弟子になりたいですとかね。だからこの癒された人はイエス様の弟子の一人に、まあ、なったんだね。だからその弟子が証ししてるんですよ。だからここはイエス様もいなくなるから、結局彼の言葉多いのはやっぱり私たちにも責任があるんじゃないかな。イエス様のことの話すのことはイエス様の弟子ですね。そしてそれは最初の11人だけじゃなくて、この人も私たちも、そして言葉数えたらイエス様地上の3年半の働きの言葉数えたら数えられるんでしょう。何万何百万とわからないんだけどね、書いてる言葉、まあ、書いてないことも多いですけれども、まあ、3年半ですね。その後でイエス様を信じている人たちがの言葉がずっと多いですよ。この人だけじゃなくて私たちもね。だから私たちはどういう言葉を使っているか、本当にイエス様のことを証ししているのか、そうするべきですね。まあこういう人を通してそういうことを教えてるんじゃないかな。イエス様のために話すべきだから。そしてイエスという名前はあまり出てないだけど、あの人この人とか、それは話し合ってる、イエス様について話し合ってることは紹介してるんだね。だから私たちもイエス様についていい証しできるようになるべきです。皆さん上手ですか？このグループの中では歌詞の一番上手なのは誰でしょう？比べよう。アメリカの教会時々そういうことやるんですよ。例えば伝道の熱心な教会でね、この教会の中でこの兄弟は毎週伝道してるから、彼は今までには151人導かれたんだね。まあ、こちら姉妹はまあまあいいですけど、彼女今までには教会に連れて来てる人はただ50人ですよね。彼の方がいいですねとか、でもあなたは誰もやってないからあなたはダメだねとか、あれはダメですね。私たちはヘッドです、ヘッドです。だけどこの人はすごく話されたんだね。どうしてできたのか、まあ、それは後で考えましょう。理由あるんだね。はい、彼について考えます。彼は生まれつきで見えなかったでしょ。他に聖書の中でそういうふうに書いてることを癒された人は書いてないね。他に見えない人は癒された書いてるでしょ。またそれはイザヤ書の3箇所ぐらい、それはメシアをすることですと書いてるんだね。またイエス様働き始まる時にはルカの4章だな、自分のふるさとナズレの街道でそのイザヤのことを引用して、その中で見えない方は 見えるようになる。メシアはそうするんですよ。今ではそういうふうにあるべきということを言ってないですよ。メシアだったらそうするんだよ。だから他に癒された人を言いましたね。バルトロマイ、彼と一緒にもいとりましたとか、他にもあるんだね。何人かあるんだけど、生まれつきで癒された人は一人ですね。そしてそういう経験したんだね。彼は直接癒されたのは自分です。だから素晴らしい証しできたんじゃないかな。あの最初の方のね、9節8節とか、その辺はね、近所の人は彼ですか、いや彼に似てる人ですねとか、彼は答えていったんだね。9節見てください。9章9節、はい、はい、これはその人だと言いました。他の人は言うんですけれどもね、本人は何て言ってるか、はい、9節の終わりにね、私がその人ですと。これは特別に見えないんだけど、言語を調べたらこの私というのは2回ほど出てるんです。この英語エミーというヘブライ語で、英語というのは私です。エミーは私はいる、私です。だから私、私ですというのはね、イエス様よく使われてる言葉ね。だからここでイエス様の代わりになるかな、ある意味でね。彼は私ですよ。だからこれは本当に気持ち入れないで読むのはダメですね。あの、私がその人です、私がその人ですからねとか、そうじゃない、私ですってことね。あのようなことはイエス様何回も使ってね、私は世の光ですというところ何回もありますね。それは同じように言い方、私こそ世の光です。だからここはこの人も、私こそそういう人ですよ、違うんじゃないよ、こういうふうに経験して癒されたのは私、間違いない私ですよ、というふうに私たちもイエス様に出会ってる経験が十分理解してるなら、私たちも興奮するんです。でもなかなか私興奮しないでね、十分イエス様に出会ってる経験のことを十分話さない。どうしてでしょうかな。まあ毎日のデボーションがなければ、毎日イエス様に出会うことがなければ、忘れちゃうんだね。この人すぐ後でそう言ってるからね、すぐ後です、経験当てて言うんです。だから私たちは家貸ししてないのは、やっぱり聖書を十分に読んでない。その日のイエス様の出会いは足らないから言えないと思いますね。彼の証から学べるべきだね。そういう経験の弁でそう言いますね。25節、例えば24節には、この人は罪人です、イエス様は罪人ですと言うんだね。そして彼を言うのは、私はあの方は罪人であるかどうか分かりませんが、でも一つのことを私分かります、私は見えなかっただけど今私は見えます。あれは強い方だね。言語でも見えればね、英語で言えば But now I see、 簡単な言葉は強いです。あの立派な単語いっぱい入れて家貸しになるということじゃないでね、自分の経験から本当にイエス様が生きておられるんですよ。私を救ってくださったイエス様が私の祈りに応えてくださってるんですよ。いっぱい話せば今日の6時ぐらい終わるかもしれませんね。小指に乗ってて小指になってて、不思議な不思議で不思議で不思議なこと、やっぱりイエス様生きておられるんだよ。まあ経験の話はある程度必要です。でもここは経験話ばなかりじゃないよね。こういう癒された人は特に30節から32節の部分だね、とても強い言葉言うし、また理論的に言ってるんですね。世の最初から生まれつきの人は癒されたこと今まで言わなかったでしょと。だからあなた方はこの方はどこから来るのかわからないのは不思議ですよ、とっても。だからそういうロジック理論もこの人は使えたね。学校に行ったからと思う。この人はすごく学問あったから、いやそうじゃないでしょう。結局進学校に行くチャンスなかったし、目が見えないから大変だったんだね。 だけどやっぱり神様導いてくださってそういうふうに遊んできたんですね。あの7章のニコデモはイエス様の弁明するちょっと言うんですけどね、でもただの質問出すんですよ。あの私たちは調べる前に人を裁くのかというふうに一言ぐらいだけ言ってたね。まあそれは理論的に正しいですけど、いいですけれども、でもここの方が長い、ここの方がインパクトあると思うんですよ、ね、だから私たちの証についてもここであるんだね。だからイエス様の素晴らしさ発見して証になるんです。どういうふうにするか、私は証するのは下手です、下手です。本当に伝道の賜物の私はあんまりない。でも私の場合でね、みんなと違うと思うけど、このような研究して聖書の中にイエス様のことを調べて、あのデータ集まってて、私はそういうデータでも興奮するんです。皆さんそうじゃないでしょうけどね、ここにイエス様の名前出てるのは7回だけですよ。イエス様の言葉はこれだけですけれども、こういう癒された人は128個回あるので興奮しました。まあそれで私の賜物だからね、多分私の賜物は伝道のメッセージするの宣教師じゃなくて、聖書の素晴らしさ伝える、そういうことをやりながら、これは偶然にできてる本じゃないよっていうことを言えるし、それで証になるんじゃないかな、私の場合。でもそれぞれみんな賜物あるからちょっと違うんだけど、でも間違いない御言葉通してイエス様であって証したいようになるんです。また祈りの答えがあればそれも証したいようになるんですね。祈ってなければそれも証にならないですよ。まあここ人は祈ってから癒されたんじゃない、ただ一方的な恵みですね。はい、他に彼についてちょっと話しますね。いや証しました。他には最後には38節には彼はイエス様を礼拝したと、拝したと書いて38節でね、これは今日の読んだ部分のクライマックスでね、主よ信じます、そしてイエス様を拝した、礼拝したんだね。はい、じゃあそれはデータになれば面白いよ。ヨハネの中でイエス様を礼拝した、拝したとか拝んだということを書いてるのは何回あるだろう、何回とも1回だけ、ここです。というのはこれはすごいです。似てることはないか、まあ一つあるんだな。トーマス、トーマスはどうだったでしょう。本当に生き返られたイエス様に出会ってて、間違いないイエス様生きてるんですと見てたトーマスは、我が主我が神と言われたんだね。その我が主我が神は、まあ、礼拝したと拝んだと書いてないんだけど、やっぱりそういうことはそのまま礼拝ですからね。だからこの癒された人の最後とトーマスのところの一番似てるんじゃないかな。他の福音書にはイエス様を拝んだということはかなり多いです。ヨハネにははっきり書いてるその単語は1回だけです。マタイの数えなかっただけど、大雑把に見てたんだけど、十何回あった、多いです。でもマタイの方はその同じ単語ですけれども、使ってる箇所は例えばこういうことですね。お願いするときにイエス様のところに聞いてて、拝して拝んで頼みました。それは結局信仰に基づいてある程度ですけれども、この人ほどじゃないんだね。だからこういう礼拝する単語というのはマタイの中である箇所で、ここに使っている箇所のやり方とちょっと違うと思う。ここは自分に癒されて、その奇跡の後で本当にイエス様で当てて、イエス様に直接人の子は誰であるか、他の写本には神の子は誰であるか、そしてイエス様はあなたと話している方ですと、そして主を私は信じますと礼拝した。あれはすごいクライマックスだね。でもマタイの中で最初からなんとなく拝んでて頼んでるんだね。だから だからここはマタイと同じですが違う。これがすごいクライマックスとトーマスと同じでね。今日ちょっと持ってきたんだけど、カバンの中でエホバの証人の聖書があります。エホバの証人はイエス様神であることを信じないからね、それにも反対します。彼の聖書にもこの38節に出てるんです。礼拝した拝んだというふうに翻訳してると思いますか。いいえ、彼ではそのマッタイの方の使う方のはなんとなくちょっと軽いの意味で、ここも同じだよって言ってるんですね。だから彼の聖書の中でこう書いてるね。イエス様に敬意を捧げたって書いてる。だから権力を求め、敬ったとかね、そういうふうに翻訳するんだね。そして彼はどう言うんですか。グリシャ語の自然調べたら、こういう言葉、こういう意味があるんだよ。ほら、マタイの中にそう書いてるんだよ。ここも同じです。違う。どうしてこういう言葉がここでヨハネに一回しかないか。やっぱりこれはすごいことですから。だから他にヨハネの中で誰かイエス様の前でお願いしますということをやってることに一つも書いてありません。まあ、お願いすることに、お願いすることがあるんだけど、それを礼拝という単語は使われてないです。本当の礼拝はイエス様誠の主、生きている神のことを分かってて礼拝する。ここはそうです。トーマスもそうだったということですね。だからこれはこういう方として分かってくるんだね。はい、もう一つここに不思議なこの方について、九章のことでね、何人が信じて救われましたか。何人書いてる。まあ癒された人でしょ。あるいはご両親も信じてるでしょ。そう書いてる。書いてないね。彼の言う言葉は私たちも知りません。本当に私たちの子です。間違いない、癒されたんですけど、でも誰によってってどういうふうに私たちわからないんですね。お嘘、政治からね、現代アメリカの選挙を見れてね、そういうこと次悪いことだったら、私は知りません、私は知りません、そういうことじゃない、分からないんでねと、そういうことばっかりだね。こっちもそう。だからこれ本当に信仰ですか。本当の信仰じゃないでしょうね。あったり救われたことはあると思うね。イエス様復活されてからペンテコステの日とか、その時に復活されたイエス様のこと分かってて発表するようになったんでしょうね。大勢のはそうだったね。12章の中で大勢の祭司たちも信じたんだけど、人の前の告白するのは怖がったんですね。反対あるから、カイロから追い出されるから。でも9章の中ではっきりイエス様を礼拝したのは、拝んだのは、信じたのは鳥です。あ、そうですか。じゃあ鳥ですね。はい。いや、比べたら面白い。二章のブドウ酒の奇跡の時に何人信じましたか。弟子たち信じたと書いてあるんですね。だから少なくても11人信じたんだね。そして四章のサマリアの女、これ奇跡じゃないけど、サマリアの女は個人的に導かれて救われてんだけど、それで終わってないですよ。サマリアのその町の人たちはみんな信じて、これは世に来られる世の救い主ですと、大勢ですよ。六章、5000人食べさせたことで群衆いましたね。これは世に来られるべきの大預言者ですね。大勢信じましたね。そしてラザロのことで、それ奇跡見てたから、大勢のユダヤ人たち見てたから、大勢は信じましたと書いてあるんですよ。どれほど信じたか、結局その反対するのユダヤ人のリーダーはラザロを殺そうと思ってたほどですね。イエス様を殺すだけじゃなくて、その証拠になるのをラザロも殺しましょうという計画があったんだね。だから大勢、まあ四章の役員の家族もみんな信じたんだね。まあ何人かわからないけど、家族の全員だね。ここは一人、何だろう、何の意味あるか。まあいろんなことを考えますけれども、神様は個人のことを一人一人大事にしていることは間違いに教えているんじゃないかな。その一人のためにイエス様は再び戻って彼に話してて導いたんだね。そして次の10章も関係あると思う。 10章はどういうテーマですか。良い羊飼いの話です。羊飼いは羊のために命を捨てる。また他の福音書には100匹あっても1匹はなくなってて、その1匹のために探しに行くんだね。だから個人大事にするんだね。結局グループ大事にするのはどうだってた、不信仰につながったんです。この親と同じね、告白しない、追い出されるから信じない。でもここは個人の信仰の強調ですね。これはこれほどのところはあまりないね。トーマスはみんなと一緒に信じるべきですけど、トーマスもなんとなく個人に一人としてイエス様に出会ってて信じたんだね。それも似てるね。はい、だから一人だけ救われたらがっかりすることはないよそういうこともあるね。じゃあ最後にまとめて、どういうことを言うんですか。適応は何ですか。イエス様あまりいないですよ。そういうことは一番ここは珍しいかもしれない。代わりにこの癒されすとか証しするようになってて、ということは目立つ。私たちも彼と同じようになるべきです。どういうふうにですか。まとめて考えましょう。まず彼のような信仰を持つべきですね。奇跡を経験してイエス様に出会ってて、イエス様に教えてもらってて、そのまま受け入れたんです。反対するユダヤ人たち、パルサビトと正反対、彼らはいろんな証拠を見てて、見てても奇跡間違いないあると分かってても信じない。だから証拠が聖書にあることで私たちは信じているということを忘れていけません、ね、だから私たちも同じように、こういうとこいなかっただけど聖書はすごいですよ。そしてそれで私たちはまず信じるんだね。次はどうするんですか。街道から追い出されても批判されても構わない。どういうふうにそうなるか、やっぱイエス様の素晴らしさ分かる、聖書の教えの素晴らしさ分かる、それで あとはやらない、クリスチャンです、いつもイエス様のこと言ってるから嫌だねということあっても、イエス様の救いの喜びで構わないようになる。計算してすれば親と同じになるね。どっちがスムーズにいくか、それだったら親と同じ。でも本当にイエス様に出会ってて感情の面があるんでね、感情中心じゃないですけど、本当に事実あるから感情当たりくるということですね。そういう順番大事ですね。だからこういう研究ばかりでも感情になることあるんです、はい、じゃあイエス様の素晴らしさことで私たちは喜んで証しして、追い出されても構わない人間になるべきですね。そして最後にもう一つ、彼と同じようになるのは、ただ一人であってもそれで怖くならない。本当にイエス様と共にいるから、本当に一人だけであっても主に用いられることがあるんだということを確信するんだね。でも彼は用いられるからやりますということじゃないよね。あまりにもイエス様素晴らしさのことでやるんだね。自然に私たちも同じようになるべきじゃないかな。はい、だからこういう九章はすごいところです、はい、この数字はすごいものです。ある意味でね、聖書素晴らしいだから、ね、イエス様素晴らしいだからね、この癒されたようになりましょうということね。イエス様は良い羊飼いだからです。イエス様は本当に働いてるからです。今でも生きておられるからです。はい、お祈りしております。天のお父様、今日あなたは直接イエス様、直接癒された方、私たちは彼の証し聞きました、感動しました。本当に彼はその時に用いられたことは感謝いたします。そしてヨハネ福音書を通して今でも用いられたことも感謝いたします。主、どうか私たちは彼と同じような信仰がありますように、また彼と同じように証しできるように、また証しの前にはまたと同時にあなたを、まあ、本当の意味で礼拝できるように、こういうことも導いてください。私たちはこういう特権のあることは感謝いたします。 主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。